みんなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団シタダの提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯寄りの介護施設一服二番館の事務長奥山健一さんが皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午後0時45分からと、再放送は金曜日午後0時30分からお送りします。
ローケンロール、皆さんこんにちは。心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館の奥山です。まずは曲を聴いてください。サラ・ブライトマンでクエスチョン・オブ・オナー。ということで今この曲を聴いていただいているんですけど、まだ現段階でこの曲がおーあの曲じゃんって気づかれる方はなかなかいらっしゃらないんじゃないでしょうかね。オペラとかですね、まあそもそもサラ・ブライトマンが好きだって方にはもちろんピンと来ていると思うんですけども、この曲はですね構成がかなりユニークでございまして、ジャンルがいろいろ混ざった構成になっている。最初はですねオペラとポップなんですね。クラシカルクロスオーバーというんですかね。でベースがまあクラシック音楽なんですけども、ビートはエレクトロなんですね。でダンス寄り、特にサビではオペラの有名な曲使われておりまして、ラ・ワーリー・アクト・ワン・アリア、イタリアの作曲家アルフレッド・カタラーニのオペラらしいでございます。で有名になったきっかけは、これモータースポーツの世界で広く知られるようになったらしいんですね。フォーミュラー1のテーマ曲として使用されて、特に90年代の F1 ファンにはかなり有名なんですけども、私はサッカーの方でこの曲有名かなっていうふうに実は思っておりました。特にニュース番組でですねサッカー日本代表のですね特集、そういった時に BGM として使われる。それもそれがもうそれしか頭にありませんね。ようやく来てるんじゃないですか、このちょうど聞いたことあるっていうね、ほらね、聞いたことあるかなと思います。このクエスチョンオーナー、直訳すると名誉の問題、誇りをかけた戦い、後者の方でしょうかね。やっぱりプライド、勝負、信念といったテーマを感じさせる曲でございます。まあ先ほど申しました日本代表の公式応援歌、大会公式テーマ曲ではないんですけども、頻繁にテレビのサッカー演出で使われていると。特に日本代表ワールドカップ予選とかですね、名場面ダイジェストなどで使われておりますね。歌われているご本人サラ・ブライトマンさんなんですけども、1960年8月14日生まれですね。今年6になられるんでしょうかね。イギリス出身のですねソプラノ歌手、女優、作曲家、ダンサー、クラシカルクロスオーバー音楽の先駆者、世界で最も売れたソプラノ歌手とされております。オペラ座の怪人の初代クリスティーヌ役もされてるんですね。まあ、とにかくですね音域が3オクターブ超えということで、まあ、すごい歌唱力ですね。そのサラ・ブライトマンのクエスチョン・オブ・オナーを聴いていただいております。さてこのね盛り上がった曲の中でさらに盛り上がっていきましょうかね。介護の世界、介護職の世界、明るい話題はないかってことで調べてきました。明るい話題ないっすかと。まあ正直に申しますと、介護職はね人手不足や負担の大きさが話題になりがち、なかなか明るい話題が少ないっていう風に感じているのは無理もないんですけども、ここ数年で前向きな動きもちゃんと増えております。今までちょっと話したことと クロスオーバーする部分もあるんですけども、改めて聞いてください、ロケンロール、とにかくまず大きいのはテクノロジーの進化、介護ロボットや見守りセンサー、 AI 記録支援などが現場に入り始めている、身体的な負担や書類業務の軽減が進んでいる、異常支援ロボット、自動記録システム、ね、そういった部分に関して身体的に腰が痛い、ね、そういった腰痛が削減される、残業がまた削減、そういった声も出てきているそうです。それから待遇の改善ですね、職員の国の政策で職改善加算が拡充されておりまして、以前より給与水準が少しずつ、毎年底上げされております。少しずつですので劇的とはですね言えないんですけども、その昔今も残っているイメージ、低賃金、あの時よりは確実に上がっております。働き方のですね柔軟さもまあ広がっているかなと、短時間勤務、週3勤務、副業 OK など多様な働き方を認める事業所も増えております。子育て世代やシニア層も働きやすくなっていると、未経験からの参入もしやすくなっていて、間口が広がっているというのも証拠でございます。あとはね、やりがいの再評価、利用者さんや家族から直接ありがとうと言われる機会もやはりありますので、社会的な価値が改めて見直されているんじゃないかなと。コロナ禍以降エッセンシャルワーカーとしての認識もまあ強まって尊重される場面が増えたのも一つの変化ではないかというふうにあります。あとこれまたうちもそうなんですけども、外国人材の受け入れやチームケアの強化で職場の雰囲気が国際的多様になってきているというのもある。まあ、これがうまくいけばですね、やっぱ明るいポイントに、文化の違いを生かしたケアの工夫、そういう新しい発見も生まれる機会がある、そういった部分が明るさ、明るい話題になるのかなと思います。働く側から見ると大変さはあるけども、確実にこの世界は前より良くなってきていると。もちろん綺麗事抜きで現実的にちょっと希望が持てる話を上げていこうかなと思います。一番大きいのはですね、職場の当たり外れをですね選びやすくなったというデータもございます。人手不足の裏返しですが、求人が多いのでいわゆるブラックっぽい職場をですね避けやすい、そういった口コミサイトですよね、そういうのを見ながら見学体験を受け入れる施設も増えている、会わなければ移る、ね、現実的な選択肢になっている、昔よりも我慢して続けるしかない、そういう仕事ではなくなってきております。当法人の方はですね、いわゆる派遣会社さんを通して申し込まれる方も非常に多いですね。なので派遣会社さんからこういった介護職いかがですかっていうふうに勧められているところもあるわけですね。また次にキャリアの広がりというのもありまして、介護職は現場だけではなくてケアマネージャー、生活相談員、福祉用具、訪問系、さらに、マネジメント職など意外にですね枝分かれしております。いわゆる資格を取ると転職もしやすく、経験がちゃんと武器になるのも強みなんですね。まあ介護、やっぱり一つは介護福祉士の取得じゃないでしょうか。そこからさらに現場を離れて新たな介護の世界となると、いわゆる相談員、そしてその先にケアマネージャーというのもあるんじゃないでしょうかね。ケアマネージャーなんてのはやはり資格プラス経験が生きてくるものですから、そういう形に多岐にですね介護の世界でも様々な活躍の場があるというふうに考えております。あとスキルの積み上げも実感しやすいと思います。最初は大変でも身体介助やコミュニケーションが上達すると、利用者さんの反応がまあ変わってくるっていうのも目に見えてわかると。この成長が実感できる感覚は他の仕事では得にくいところかもしれません。人間関係が良くなりやすい職場も増えているというデータともあります。最近はチームケア重視で一人に負担を集中させない仕組みを作る施設も増えております。当施設も全くもってそうでございます。ICT 導入と合わせてピリピリした現場を減らそうという流れは確実にこの世界ございます。あと見落としされがちなんですけどもね、仕事がなくならないって安心感はありますよ。高齢化が進む以上需要が落ちるってことは考えにくい。また介護保険上であれば景気に左右されにくい、安定志向の人には現実的なメリットです。課題はまだ残っております。いわゆる給料面、 あの体力的負担と、勤務等の負担まだまだあります。だけども職場を選びやすい、キャリアが広がる、成長が実感できる、需要が安定している、このあたりは働く側にとってはちゃんと明るい材料じゃないかなと思います。まあ本当もしよろしければですね、これから介護の世界に入ってみたいという方はですね、参考にしていただきたいと思いますし、まあ、既に働いている方はね、どういうふうに感じているのかなというのは逆に聞いてみたい部分もあります。次回はですね、またもう少しここら辺明るい話題とか踏み込んだ内容をお話ししていきたいと思いますので、お楽しみください。チャオ。
今更聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午後0時45分からと、再放送は金曜日午後0時30分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館二郎鹿診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか？過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-617688、 メールアドレスは info@heart768.com、おはがき封書の方は郵便番号 959-1263 燕市大曲3375、燕市交通公園内ラジオハート、ここで一服係宛までどうぞ。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。次回の放送は5月26日です。どうぞお楽しみに。ロケンロール。
囁いたあの言葉をもう一度そっとつ